皆さんこんにちは、多少です。はい、今回もくらしシラジオをやっていきますが、ですね、今回はあんまりお勉強が追いついておらず本当はカントリーのね話をちょっとしようかなと思って、ノートにはねメモしてあるんですけど、ちょっと頭にちゃんとこう入っていないというか、喋る道筋シナリオがこう思い描けていないので、ちょっとこのまま喋るとあんまり良くないなと思ったので、今回はちょっと、ポップス音楽史お休みさせてもらって、お休みさせてもらって何も話すことがない、どうしようどうしようかな。最近の話でもしようかなと思うんですが、最近何やってるんだっていう話をちょっとしようと思うんですけども、相変わらずですね、僕のこと知ってる人は知ってると思うんですが、僕山仕事みたいなことをやったりとか、まあお庭の、庭師さんのお手伝いに行ったりとか、あとはね森林セラピーとか、なんかちょっと山関係のお仕事をやっています。でそれもねやりつつ山のね整備をしてるんですよ。まあ竹林、もう竹がすごい生えちゃってもうどうしようもない山を今少しずつきれいにしていたりとか、枯れてね危ない木があるんだけど、まあ幼稚園の裏なのでね、ちょっと危ないからっていうことで、きれいにしたりとか、まあそんな大きな木は切らないんですが、山をきれいにするっていう仕事をやったりしております。でね、竹ってやばくて、なんかね今日たまたま仕事してたらおじいちゃんに会って、この竹林ってどれくらい前からあるんですかって言ったら、10年くらい前は全然なくて、本当に一角、山の一角に竹が少し生えてただけなんだけどなって言ってて、10年で本当に皆さん想像できないくらいの竹の量があるんですよね。今言ってる山あんなに生えるんだっていうのがすげえ驚きですね。竹のエネルギーというか生命力っていうのは、計り知れないと言いますか、毎年ね生えてきて、数ヶ月で2メーター3メーターと伸びていきますので、本当にすごいエネルギーを持ってるんだなっていうふうに思います。昔は竹を使って打楽器作ったりとかしてたんですけど、最近はちょっとやってないんで、またそういうのもね作ってみたりしたいなって、若干思ったりします。まあ作るの大変なんでね聞いてみたいよっていう方いたら、ちょっとまた作った時に動画でも撮ろうかなと思うんで、またそういう、なんかコメントくれなんかみんなコメントくれ、ハッシュタグつけてつぶやいてくれてる方もいるんでね、すごい、嬉しいです。はい、ただもっともっとねいろんな方に聞いてもらって感想を、言い合ってもらって、で僕にねいろいろ教えていただけるようになるくらい、ちょっと僕も頑張って広報というか、いろんな方と、に聞いていただけるように活動していこうと思っております。ということで何の話してたんだ。はい、 CM どうぞ。
プログレ中華水曜日、孤独が楽しすぎる女がお一人様を満喫する様子をお伝えする音声プログラムです。
ちなみに水曜日には配信しません。それではさよなら、よろしくね。
プログレ中華水曜日、
プログレ中華水曜日、
プログレ中華水曜日。
はい、あとはね、最近は曲を作ってまして、あれなんですよ、アルバムというかミニアルバム EP っていうと何曲、5曲くらいを EP っていうんですかね、 EP にも届かない4曲くらいしか今作ってないんですけど、4曲今レコーディングしてて、まあねちょっとね4曲同時進行っていうのはなかなか難しいですね。でアコギをメインでやりたいなと思って、というかエレキもあるんだけど、エレキちょっと調子が悪いのでアコギしかないからアコギでやるんですけどまあね打ち込みでドラムとか、入れたりとかして、まあ寂しくないように、聞いてちょっと寂しくないくらいの、楽器編成ではレコーディングしてるんですけど、なかなかねアコギの録音っていうのも難しくてですね、まあ 最初は何だろう、アンプに通して、アンプからパソコンに、オーディオインターフェースを通して、まあ、ライン入力っていうんですかね、っていうのでアコギやろうかなと思ってたんですけど、そうするとやっぱりどうしてもデジタルっぽいっていうか、エレキと変わんないじゃんみたいな音になっちゃうんですよ。なのでじゃあこの今撮ってるマイクこれマイクというかですね、ボイスレコーダーなんですよね。 Zoom の H2N っていうボイスレコーダーなんですけど、これでもう撮ろうと思って、今この僕が喋ってるマイクでアコギもレコーディングします。やっぱりね、なかなかマイク撮りをしようと思うと、静寂が必要というか、周りの音が静かな方がやっぱりね、綺麗に撮れますし、なんだろうな、音をやっぱ混ぜた時に雑音が入ってるとすごい邪魔になってくるんで、気になるんですけど、やっぱどうしてもね、普通のお家なので、まあ車の音とかね、田舎なんですけど、結構車通るんですよ。トラック通ったりとか、夕方だと子供が遊ぶ声とかね、入ったりしちゃってるんですけど、まあまあね、それもまあ味だろうと。プロみたいにこう、ほらどうだ、綺麗な音だろっていうのは、今の僕のね、技術とか環境とか、設備では、まあ、まあ果てしなく難しいので、今できる、いいもの、なるべくいいものを、撮って、それを音にして音楽にして、ちょっと残したいなというふうに思っております。でこれは一応発売っていうかですね、まあ、Apple とか、Spotify とかにサブスク配信もするのと同時に、まあ、ノートとかで、売ろうかなというふうに思ってます。まあ、CD 欲しいよって方は言ってもらえれば CD に焼こうかなと思うんですけど、で、これ買ってくれた方は、自分のポッドキャストで流してもいいですよ。まあ、YouTube でもいいんですけど、自分の番組で流していいですよってことにしようかなと思って、おります。なので、もし流したいよって方いたら、ちょっとぜひぜひ使っていただけたらなっていうふうに思います。ジャスラックとかに登録してませんので、僕がいいよって言ったらいいはずなのでなのでぜひぜひ完成した皆さん聞いてもらって、いいなと思ったら、ぜひ買っていただけたらなというふうに思います。そして番組で流していただけるとさらに嬉しいです。はい、じゃあどうしようかな、後半というか次はどうしよう、何話したい、何話そう、全く何も考えてないな。僕吹奏楽とかオーケストラやってたんで、その話を少しだけしようかな、して終わろうかなと思います。じゃあ後半どうぞ。はい、じゃあまあ軽くですね、1話か2話、2エピソードくらいで軽く僕の音楽、歴を話したんですけど、まあ、もうちょっと詳しく話してみようかなと思います。高校からですね、オーボエっていう、管楽器ですね、ギネスブックに載ってるんですけど、世界一演奏するのが難しい木管楽器ということで、オーボエっていうのが載ってて、まあ、それを、ですね、やってみたいなって思ったんですよね。ここを入る直前くらいに。それはですね、ブックオフで、桶の中の買わず、大会に挑むっていうですね、ちょっとカミカミになっちゃったんですけど、本があって、N 教の、茂木大輔さんっていうオーボエ奏者さんの本で、それ読んで、オーボエめっちゃ面白そうだなっていう風に単純に思って、高校入ったらオーボエやりたいっていう風にね思ったんですけど、それがね、オーボエがね本当に難しくてですね、まず音は出せるんですよ。普通のねクラリネットとかサックスとかと違って、ダブルリード楽器って言って、まあ日本で言うと篳篥っていう楽器があるんですけど、あれみたいな感じなんですよね。まあ薄い板が2枚合わさってて、それを口に加えてプーって吹くと音が出るっていう仕組みで、まあ音出すのは比較的出るんですけど、その音がですね、本当に鶏の首絞めたようなね、ビャー おえーっていう音が出るんですよ。それがね、苦しいですね。その音からどうやってこう、あんな、やっぱ綺麗な音出るんですよね。プロとか聞くと。でも、そんな音出る？どうしたら出るの？っていうくらい難しいんですよ。その音を作っていくのが。で、それはですね、本当に1年、2年くらいしてやっと、それなりに音が出るかなくらいだったんですよね。で、3年生になっていつの間にか卒業してっていう感じで、なんか気づいて音が、まあ、出せるようになったら卒業みたいな感じだったんで、高校のね、吹奏楽は、まあね、ソロコンとかね、ソロコンテストとか出たんですけど、まあ、そんなに、オーボエ活躍しなかったな、オーボエで活躍できなかったなっていう感じですね。ただ練習は好きだったので、朝5時とかに家出て、6時くらいの高校の校舎に忍び込んでずっと練習してて、警備員さんと仲良くなって、屋上で2人で、どん天を眺めるとか、そういう思い出はあるんですけど、まあ、でもとにかく練習はしまくりました。オーボエ難しかったんで。で、大学入って、オーボエはね、やっぱり吹奏楽はもちろん、美味しいね、ソロとかもあるんですけど、オーケストラの方はもう常にオーボエは美味しいんですよ。オーボエが音出してたらもう、もうほぼソロみたいなね、感じなので、だからやっぱオーケストラやりたいなと思って、大学入ってからオーケストラに入ると。で、まあ、それなりにね、やっぱり、オーケストラを大学からやるっていうのは、バイオリンとかビオラっていうのはやっぱ難しいんですよね。その大学生になってから、ああいう弦楽器をやるっていうのはなかなか難しいので、まあ、やっぱりそんなに上手くなかった、オーケストラ自体のレベルがですね、そんなに上手くなかった、まあちょっと語弊を恐れずに言うとそうなんですよ。で、そこにまあ高校の経験者でそれなりに吹けるオーボエの僕が入るともうねなんかねチヤホヤされてチヤホヤされちゃってねすごい気持ちよかったですねまあまあでもねちゃんと練習もしましたしまあ練習は真面目にでまあパートのね後輩とかには少し厳しく教えたりして音楽に対しては真面目に一応やったつもりでいるんですがまあそれなりに吹けるし経験もまあ高校からだけどあるということで指揮者をですね3年生の頃、まあ、やらさせてもらうんですね。で指揮者になったってことはまあそのオーケストラのその年の定期演奏会を牛耳るってことなんですよね。ってなるとですね、未熟な多少くんはですね、もう本当に自分のやりたいことをやってみようっていうことで、もう今までそのオーケストラは本当にクラシックの曲しかやってこなかったんですよね。で、アンコールもバッハのね、主よ、人の望みの喜びよとか、カンタータとかですね、あとカノンとか、パヘルベルのカノンとかっていうのをアンコールでやってたような、まあ、オーケストラだったんですけど、まあ、つまんねえだろっていうことで、情熱大陸やろうぜって言って、情熱大陸を、吹奏楽版を僕がオーケストラ版に編曲して、定期演奏会でやりました。で、それでね、もうね、楽しんでくれる人もいたんだけど、やっぱり今までと全然違うことをやりすぎて、すげえ怒られましたね。非難合合。本当に苦しかった。けど、まあ、それまでオーケストラは基礎練とかもね、合奏の基礎練習っていうのも全然やってこなかったので、基礎練の時間っていうのも設けて、それなりにですね、オーケストラの音をまとめようっていうことで、いろいろやったりしたんですよね。でもまあちょっとね、暴虐無人が過ぎたと言いますか、まあ、指揮者としての才能は全然なかったので、やっぱ指揮はそんな上手くなかったんですよね。それももうもちろんバレてるので、まあそういうとこつつかれてですね、なんかもうお前は指揮者を降りろみたいな匿名の不幸の手紙みたいなの届いたりとかしたんですけど、まあなんとかね、その時の定期演奏会を終えることができまして、で、まああの時の苦しい思いもありつつ、 今ちょっとオーボエやれてないんだけど、オーボエは練習がやっぱ大変なんで、なかなかね練習ができなくて、まあちょっと一旦休もうということで、あのオーボエも実家に置いてあるんですけど、またいつかねオーボエもやって、見たいなというふうに思います。でも苦しかったけどね、やっぱりみんなで大きなものを作るっていうのはやっぱ楽しいですよね。いろんな、僕番組やってるんでいろんなとこで言ってるかもしれないんですけど、やっぱり何十人もの人が一曲を演奏するっていう体験っていうのは吹奏楽だったりオーケストラじゃないと味わえないと思うんですよ。あの時の音圧感っていうのは本当に素晴らしい。どんなに下手くそでもその中に入れるっていうことはすごい大切な時間なんだなっていうふうに今になると、思います。なので、そういう経験をね、したことない方は、しろっていうふうに言っても、なかなかできないと思うんですが、まあ、オーケストラの演奏聴きに行くとか、吹奏楽の演奏聴きに行くとかね、たまに無料でやってるじゃないですか。そういうのちょっと行ってみると、あ、結構いいなっていうふうにね、思ってもらえると思うし、その、ロックバンドとかとは違った魅力っていうのもあるので、ぜひぜひこのラジオ聴いてる方音楽好きばっかりだと思いますんで、そういう機会があったら、今までロックとかしか聴いたことないよって方は、ぜひ機会があれば吹奏楽とかオーケストラ聴きに行っていただきたいなっていうふうに思っております。はい。あー、なんかでもまあまあ喋っちゃったな。なんかすごいピーって言ってるけど大丈夫かな。洗濯が終わりましたね。はい。ということで、じゃあ今回は洗濯も終わったところで、こんな感じで終わろうかなというふうに思います。くらししラジオでは、皆さんからのお便りやメッセージをお待ちしております。ツイッターでは、ハッシュタグ、ししらじ、カタカナでししらじで感想つぶやいてもらえると、読みますので、ぜひぜひ、お願いします。また、まあ、DM とか、Gmail アドレスに、質問とかね、こういうアーティストを知ってるとか聞いてみてっていうのがありましたら、教えてください。お、なんか聞こえてきたので終わります。ありがとうございました。バイバイ。